77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は8月15日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですかね、いかがお過ごしですか、ね、元気にやってますか、ね、もうね、最近ね、雨がね、ひどかったですよ、ね、ずっとね、こう雨降らなかったじゃないですか、ね、7月、8月とね、ずっと雨降らなくてね、で、まあ、田んぼとかね、やってる人ね、大変だったみたいですし、で、ね、あとはね、ね、まあ、まあ、野菜果樹ね、何でもね、大変だったと思います。はい。で、まあ、私のね、畑、ね、ベルガモットは、まあ、去年もね、まあ、結構、ね、日照りで大変だったんですけど、今年もね、なんかこう、ね、まあ、枯れるっていう心配はもうないんですけど、もう実が大きくなるためにはね、もう水分が必要なので、なんでね、こう、雨が降らなくてね、どうしよう、やばいな、と、まあ、そんな感じでね、思っていたところです。はい。なのでね、大丈夫かなと思ってたんですけど、にしてもね、にしても、降りすぎですよ。ね、もう大変でしたよ、もう、こっち。ね、まあ、一応ね、まあ、助かるとはね、助かるとは、ということではあるんですけど、でもね、もうすごかったです。ね、まあ、スタジオがあるね、長崎市内ね、長崎市内ね、ね、もう大変でした。ね、ね、まあ、どんな感じかというとね、まあ、長崎市ってね、まあ、水害の被害にもあったようなところでね、なので、川がね、すごい氾濫しやすいんですよ。はい、でね、スタジオ、農家バーナヤがある、近くにね、中島川っていう川があるんですけど、ここはね、長崎大水害っていうね、水害でね、もうどのぐらい前かな、40年以上前になるんですかね、なんですけど、その時ね、大氾濫してね、もう被害が大きかったっていうところなんですけど、今はね、もう結構ね、土木工事でね、まあ、対策されてるので、こう昔みたいなことにはね、ならない、なりにくいっていうところなんですけど、でもね、まあ、それでもね、すごい氾濫でした。もう濁流みたいな感じでね、もうすごかったですよ。はい。で、まあ、それだけじゃなくて、道路もね、もうあちこち冠水してね、はい。で、ね、片側通行になっていたりとか、で、あとね、まあ、斜面ね、長崎市内はね、斜面が非常に多いんですけど、もうね、なんでしょう、もう、崖みたいなね、ところからね、もう滝みたいな感じでね、もう、ものすごいね、こう水が流れたりとかして、でね、ショベルカーが出動したりとかしててね、でそれでなんかもう災害規模なんじゃないかみたいな、そんな感じでした。はい。まあ、熊本とかはね、なんかもっとひどかったみたいですけどね。はい。皆さんのところどうですかね。はい。ね、このね、FM 諫早がある諫早市もね、過去にね、諫早大水害ってね、あってるところなので、なんでね、なんかもう、まあ、諫早もね、長崎もね、で、あと熊本もね、まあ、今ちょっと話しましたけど、もう水害とはね、もう、離れることはできないっていうね、もうそういう場所ですよ。はい。だからね、十分気をつけてね、やっていきたいな、なんて、まあ、そんな風に思っています。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、雨がね、たくさん降った今週なんですけど、まあ、もう今はね、もうだいぶね、もう落ち着いてるんじゃないかなと思います。で、長崎市内のね、道路もね、もうだいぶね、大体のところがもう通れるんじゃないかな、なんて思うんですけどね。はい。まあ、それでもね、大雨にはね、こういつでもね、こう注意していたいですよね。はい。まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。はい。まあ、そんな感じなんですけど、今日ですよ。今日、8月15日。ね、何の日かっていうとね、お盆ですよ。ね、お盆の最終日っていうことですね。まあ、店はね、農家バーナーはもうずっとね、やってるんですけど、お盆ね、長崎のお盆ね、すごいんですよ。ね、多分ね、これがね、放送されてる、この時間もすごいと思います。もうね、街中でね、爆竹の音がものすごいもう、鳴り響いてるんですよね。はい。もうすごいです。もう、耳栓しないとね、耳がどうかなっちゃうんじゃないかっていうぐらい、すごいですし、でもね、安心してください。耳栓持ってなくても大丈夫です。コンビニのね、入り口のあたりね、大体売ってあります。はい。で、それをね、こう、耳にしないと、もうね、もうすごい、もう、 もう耐えられないんですよ、はい。でまあ、それだけじゃなくてね、爆竹でしょ、もう、ね、火薬がね、が燃えた匂いでね、あと煙、それでね、なんかもう目もね、もうなんか喉もね、大変っていうね、まあ、そんな感じです、はい。もうずっとね、なんか鳴り響いてますよ、はい。今ぐらいまでですかね、まあ、あんまりね、すごい夜中まではやらないですけどね、あんまり夜中まですると迷惑になっちゃうからですね、やらないですけどね、そんな感じです、はい。でね、まあ、あとお墓でもね、爆竹をね、こうバンバン鳴らすんですよ、はい。で、まあ、そういうね、文化があるんですよね、はい。でね、まあ、そんな文化があるので、まあ、私もね、まあ、今日ね、8月15日お墓にね、行ってると思います、はい。行く予定なんで、行ってると思います、はい。で、なんですけど、まあ、うちはね、まあ、初盆とかではないのでね、なんでね、まあ、爆竹を鳴らしたりとかはね、しないんですけどね、はい。でもね、まあ、初盆のところはね、鳴らしたりとかね、こう花火をして、ね、なんかこう旗から見るとすごい盛り上がってるように見えると思いますけど、それがね、長崎流の、ね、亡くなった人の送り出し方なんですよね、はい。で、まあ、私もね、まあ、出身がね、こう雲仙市国見町っていうところなんですけど、そっちの方はね、まあ、長崎市内ほどね、そんなね、ドンパチにしなかったですよ、はい。でもね、まあ、多少はありました、多少はありましたし、なんかあんまりね、長崎市内ほどね、大きくね、うるさくなかったっていうのは、まあ、もしかしたらね、ただ単に人口の差の問題だったかもしれませんね、はい。多少はね、ドンパチあります、はい。にしてもね、やっぱ長崎市に引っ越してきた時の最初のね、なんかもうドンパチはね、もうびっくりでしたね、はい。でね、まあ、そういうのをね、こう県外の人にね、こう話したりとかね、県外の人が見たりとかすると本当びっくりしちゃってね、こんなことしていいのってね、こんなね、なんかバカ騒ぎみたいにしたらね、なんかね、罰が当たるんじゃないのみたいな感じでね、こう言われるんですけど、いやいや、これがね、送り出し方で、これがね、個人を思う気持ちの表れなんですよ、みたいな感じで話したりしますけどね。まあ、もしかしたらね、そのうちの何人かはね、なんかこう、爆竹をただ鳴らしたくてやってる人もいるかもしれませんけどね。いるかもしれないですけどね。でもね、一応ね、長崎の爆竹は、こうやって個人を思う気持ち、送り出す気持ちが、を表すものっていうことです。はい。まあ、だからね、ドキュメンタリー、ね、のテレビをね、ずいぶん前に見てたんですけど、その時に亡くなったね、お母さん、大好きなお母さんを送るためにね、でもう成人してる、子供たちなんですけど、この子供たち兄弟が、なんか、ね、お母さんのためにたくさんね、爆竹を買おうよって言ってね、もう箱で買ってきたりとかね、まあ、そういうのがあったりとかしました。はい。なので、まあ、なんかね、そうやってこう賑やかに送り出すっていうのがね、もしかしたらこう、まあ、中国とかの文化が入ってきたりとかして、でそういうのと融合した結果なのかもしれないな、なんてそんな風に思ってます、はい。まあ、そんな感じで今日のね、お盆のね、ナイラジオね、やっていきたいと思うんですけれども、はい。今日のテーマね、何にしようかなと思ったんですけどね、今日のテーマね、まあ、今ね、暑いじゃないですか。で、私がね、農業やってた時ね、一番ね、その暑さで苦しんでた、何を作ってる時にね、苦しんでたかっていうとね、もういろいろあるんですけどね、メロンなんですよ、はい。なのでね、今日のテーマね、メロンでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい。というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはメロンということでね、やってるんですけれども、はい。メロンね、皆さんメロン好きですか、はい。まあ、好きな人ね、結構多いと思います、はい。でね、まあ、人気のね、ね、もう高級感あるっていうね、まあ、そういうね、メロンなんですけど、もうね、こう夏の暑さでね、何がね、大変だったかというと、私、夏、まあ、いろんなもの作ってましたけど、いろんなもの作ってる中で、ビニールハウスの仕事っていうのがね、やっぱね、一番きつかったんですよね。なんか、私がね、生産の現場にいた時はね、空調服もね、なんか今ほどね、いいのがないですしね、はい。で、なんかもう、まあ、大体生身でやってたんですけど、やっぱね、外仕事はもう当然すごくきついですけど、ビニールハウスの仕事はもっともっときつかったですね。はい、で、本当きつくて、なんかでも体力がね、こうじわりじわり削られていくようなね、まあそんな感じがね、してね、まあその中でやってました。はい、でね、ビニールハウスの中の仕事ってね、まあ私、主に2つ作ってたんですけど、一番多く作ってたのがパプリカなんですよ。で、次メロン、ね、まあ、勉強のためにね、やってたんですけど、まあパプリカ、まあもうどっちもね、大変ですよ。どっちも大変ですけどね、メロンの方がね、なんか大変だったっていうのはね、なんでかっていうと、パプリカってね、こう生えてるパプリカから次々こう実ってから、で、それを次々出荷していくものなんですけど、メロンの場合はね、こう生えてるやつからね、 まあ、これ育て方にもよるんですけど1個しか、ね、ならないんですよ。1個しかならないっていうのはどういうことかというと、苗を植えてでニョキニョキニョキって伸びてきて花が咲いてで実がついてでその実をね いっぱいつくんですけど、その実をもうほとんど取ってしまって1個だけ残して、その1個の実を収穫したらもうその生えてる木って、まあ、木って言って分かりますかね、その木は終了なんですよ、はい、なのでもう一斉に収穫して一斉におしまいになるということで、まあ、これの、ね、何が大変なのというと、そのね、こう生えてきましたので生えてきたのが茎が倒れないように誘引って言って、なんでしょう、こう上から垂らしたこう紐にこう絡めていく、そして、葉っぱ が広がってきてで消毒しなきゃいけないですよ、はい、で虫がつかないように、ね、病気がなにならないように でそして、今度は花が咲いてで交配するんですけども、交配はミツバチたちがやってくれるんですけどね、はい、でその後、ちっちゃい実がつきました。でそのちっちゃい実をこうたくさんどんどんついてくるんですけど、それをどれを残すとかいう仕事をするんで1個に残す。でその1個に残したメロンが、あのメロンって大きくなるじゃないですか、大きくなったメロンが、ね、そのままボトって落ちてしまわないように玉釣りって言って、あのアンテナのね T 字になってる部分を針金で釣って、そしてこうブラーンってね、こう紐でぶら下がってる状態にする、はい、そしてその大きくなってきたメロンに、メロンにですね、立派な模様ができるような水調整をする。そしてあとは、側枝って言ってね、脇芽とか言ったりするんですけど、こう茎がねこう横からねのピョコピョコピョコピョコ新しいのが出てくるわけなんですよ、芽がね。でその芽をねこう積んでいかないといけないんですよ。で積んでいかないと、それしないとどうなるかというと、横からねどんどんね新しい茎が出てきてね、そっちの方にねどんどん栄養が取られてしまったりとかして、で肝心のね残してるね1個残してる大事なメロンがね美味しくなくなってしまって、そういうのがあるのでね、もうその日はもうこの仕事をしなきゃいけないというのが本当にね全部決まってて、本当に丁寧にしないといいメロンにならないんですよね、はい、なんかほらメロンってね食べて美味しいのがもう当然一番じゃないですか。でも大体はね贈答用、ね、にされるので、なのでなんかね見た目とかもねもう本当適当じゃダメなんですよ ね、はい、ねそういう意味でねすごく神経を使いましたね、はい、で、神経を使って、そしてその日のうちにこれをやらなければいけないというのがもう、こう毎日のようにこう決まってるので、今日進まなかったねとか言うと次の日結構きついんですよね、はい、そういうのがあるので ね、メロンはね本当ね本当大変でした、はいね、だからねこうメロンってね、なんか高いねとか言われますけど、でもね手間を考えるとね、こう出荷する側からするとなんかね結構頑張ったのにあの値段なんだなって、結構コストもかかったのになみたいな、まあ、そんな感じになります、はい、まあ、だからね、まあ、だからといってねなんか感謝して食べなさいよというなんかこっちから言うわけにもいかないんで、まあ、食べるときは、まあ、そんなことを思い出してね食べてもらえればななんていうふうに思います、はい、前ラジオでね、なんか淵上があんなこと言ってたなみたいな感じでね言ってもらえばと思います、はい、でそうそうそう、でね、こうネットができるようにっていうのも、お客さんからねこう聞かれるんですけど、そのネットができるようにするっていうのはどういうことなのって言うんですけど、メロンってね、まあ、いろんなメロンあってツルツルのメロンありますけど、まあ、私が作ってたのアールスメロンって言って網目模様がねがあるメロンなんですよ。メロンって言ってみんなが思い浮かべるやつです、はい、であれを作ってたんですけど、あれのネットのねこう模様は最初からはあるわけじゃないんですよね。で最初はねツルツル状態でね実がなります、一番最初のちっちゃい時で、だんだん大きくなって、それでもねずっとツルツル状態です。でずっとツルツル状態 でだんだん大きくなってきて、そして大きさがこう決まったぐらいの時に、外側のねこう皮のね成長が追いつかなくて、中の部分がね成長するとね、もう細かい傷みたいなのが割れた傷みたいなのがいっぱいできるんですよ、はい、でいっぱいできて、そのいっぱいできたその傷のところから中のねこう液体っていうか、ね、が染み出してきて、かさぶたのように固まるんですよ。それがネットの正体です。で、メロンを作るときはそのネットがねしっかりあることが大事なんですよね、はい、なんか変なネットの入り方とかしたりしてると、そしたらねこうやっぱりね贈答用として価値が下がってしまうので、そのあたりねすごくね頑張らないといけないんですよ、はい、でじゃ あ、 まあ何を頑張るかというと、結構ねその時のねこう水やりがね結構大事ですね。であと水やりと、あとねこう 根っこをねこう下の方までね地中深くまで伸ばしていくっていうことが結構大事なんですよ、はい、でまあ 根っこをね地中深くまで伸ばすってね、こう何が大事なの、どうやったらできるのって、ね、根っこ見えないじゃないかですか、外からね。で見えないので、なのでね、どんな風にするかっていうと、まだねメロンの苗木がね小さい頃、苗が小さい頃に、水をねこうやるのを結構控えます、はい、で結構控えて、でどんどん成長していくいい時期なんですけど、根っこがね葉っぱがねこうちょっとねぐったりするぐらいね、水やりを控えるわけなんですよ、はい、枯らさない程度にですね、枯らしちゃったら大変なんで、はい、でそしたらどうするか、どうなるかっていうと、そのメロンはね、あここってすごい過酷なところだなって、はい、水分がなかなかないって思うわけなんですよね。もう思うかどうか知らないですけど、まあ、そんな風にメロンなりに判断して、そして水分を求めて地中深くまでねどんどん根をね深く掘るんですよね、伸ばすんですよ、はい、でそれで、そうやっておくおかげで、そして根を長くしておくおかげで、何かの時に、何かの時にというか、実をならせる時にその水分をたくさん吸い上げることができるっていう、まあ、それがねこうメロンの戦略なんですけど、それをねその性質を利用したのがネットなんですよね、はい、で実がね大きくなりましたって、でその時にねこう水をねこうたくさん吸わせるんですよ。ほら今までね喉乾いてたでしょ、吸いなさいよってやると、ただ一気にグーッと吸って、そしてさっき言ったみたいなツルツルのメロンにこうピシピシピシピシってこう小さなひびが入るんですよね。で無数に入ったひびがそこからネットになるということなんで、そのためにね水管理っていうのがすごい大事でした。でそれがね結構難しかったですね、はい、まあ、そんな感じです、はい、まあ、そうやって ね作ったメロンなんですけど、まあ、それがねノーカバー内ではねカクテルやってるんですよ、はい、ノンアルのカクテルと普通のお酒のカクテルで、やってるので、もう贈答用でねやり取りするようなメロンをね贅沢にね、もうほんとねほんと贅沢ですね、カクテルにするっていうね、そういうのをねやる、まあ多分ナイラジオやってる時にはもうやってると思うんですけど、そんな風にねやる予定です。はい、まあ、これね毎年ね結構皆さん楽しみにしてくれてるんですけど、でもねなんかいつできるかが分からないんですよね、はい、いつできるかぐらいは分かるんですけど、いつまでできるかとかいうのが分からないので、なんで、まあ、インスタとかで見ながら来てくださいね、みたいな、そんな感じでやってます。はい。なんでね、メロン飲みたいよって、ね、メロンのカクテル飲みたいよって方はね、インスタチェックしてください、みたいな、まあ、そんな感じで言ってますね。はい。まあね、メロンね、ずっとやりたいんですけど、畑次第というかね、畑でこう取れた分次第という感じなので、でね、ずっとね、保存しておくことができないので、終わるのも、まあ、いつまでかわからないので、はい、ぜひチェックしてくださいっていうことなんですけど、はい、まあ、ここからですね、ちょっとね、こう最近ね、入ってきた情報っていうかね、そのお話をしたいと思います。はい。メロンの話とは全然違ってね、今度はね、草っていうか除草剤の話なんですけどね、はい、除草剤ってね、私もね草との戦いでね、いろいろ使うんですけれども、ホームセンターとかにもね除草剤って売ってるじゃないですか。だから農家の人じゃない人もね全然使ってると思います、はい、だってね駐車場とかね庭とかね あとなんかこうね舗装されてない道路とかね、そういうところでね除草剤すごいね役立つからですね、はい、であとね100円ショップとかにもね売られててね、でまあそれは全然いいと思うんですけど、ね、ある人がねこう見つけた、除草剤がね100円ショップで見つけた除草剤がインターネット上でねちょっと話題になってたんですけど、なんかねすごい除草剤だったんですよ、はい、でその除草剤はねこう粉末タイプ除草剤、茎と根を葉と茎を枯らすっていう風に書いてるんですけど、その下に書いてるんですかね、完全無農薬って書いてるんですよね。完全無農薬って何なんだってことなんですけどね、こう無農薬っていうね表記ってね、もうね最近はね有料誤認って言ってね、いうことで基本的にねこうできないようになってるんですよ、はい、できない。でもできないっていうのはどういうことかっていうとね、こう野菜とかね、まあ、そういったものをこう販売する時の表記としてできないということなので、なのでなんかそれ以外のところで、ね、無農薬っていう言葉をね、もうそういう以外のところで使ってダメとは言われてないですよね、はい、でもですよ、除草剤に無農薬って書いて えらいなんかこう矛盾してるなっていうふうにねこう思うじゃないですか、はい、でどういう意味っていうことなんですけど、そのね商品のねこう上の方を見るとね、なんか注意書きみたいな感じでね、この除草剤は農薬ではありませんって書いてあるんですよ、 はい、この除草剤は農薬ではありません。農薬ではありませんってこうどういうことかっていうと、なんか農薬じゃないものっていうかね、安全なものなのとかね、まあ、そういうふうに、ね、言われることもあるんですけど、農薬っていうのはこう安全か安全じゃないかを判断するものじゃなくて、何の目的で農産物に使うかということと、あとそれがそもそも登録されているのかどうかということで農薬というふうに言ったりするんですよね。なので農薬ではありませんというのはね、これはね、まあ、どういうことかというと、これ安全ですとい いうそういう意味ではなくて、農産物の、ね、栽培管理に使用してはいけませんということなんですよ。で実際それは、ね、この商品に書いてあるんですよ。はい、なので農薬ではありません。確かに登録されてないので農産物の栽培に、栽培、ね、補助で畑で使ってはいけないっていうことなんですよね。登録されてるもの以外を使うのは違法なんで、はい、で、まあ、なんですけど、それを完全無農薬って言っていいのかっていう話なんですよね。はい、法律的にはね、アウトではないんですよね、一応。はい、ね、農薬に登録されていないので無農薬って言っていいですし、あと無農薬っていう表記も野菜などを販売するときにこれは無農薬ですっていう、そういうちょっとこうインチキっぽいこと言っちゃダメだよっていう意味のものなんで、その除草剤そのものに無農薬って書くのは一応ねダメではないんですよ。ダメではないけどそれでいいのっていう感じはしますよね。はい、法律でね、規制はされてない。法律で規制されてないものは何でもやっていいかって言うと、そうじゃなくて、自分の良心で自制するものだと思うんですよ。はい。なので、なんか、この書き方を、こう、良しとすると、なんかみんな、もうなんか、好き勝手言えるよねっていうような感じが私はしますね。はい。で、これね、そんなことをね、SNS 上で見かけたら、ラジオのね、リスナーさんからね、メッセージをもらったんですけど、はい、読みますね。はい、リスナーさん、いつも、聞いていただいてありがとうございます。はい、読みますね。どこのメーカーだろうと単純な興味で調べてみたら他にもいっぱいありますね。無農薬除草剤とか食品成分由来除草剤とか、植物保護剤とかミネラル除草剤とか、しかもお子様やペットがいても使えるとか、なんかすごいですねって。じゃあ無農薬農薬とかミネラル農薬とかオーガニック農薬とかならいいのか。それはカモとか害虫の天敵とかは無農薬だし、無農薬だしミネラルでオーガニックだろうけど、薬品を使う場合は、自然由来とか、食品成分由来とか関係なく虫を殺したり無力化する成分が必要なわけで、あと食品由来じゃないなくて食品成分由来ってごく微量という話なら何でも食品成分由来って当てはまる気もするし、成分だから元素記号的観点からはほぼ何でも当てはまるし、まあそう歌わないと売れないんでしょうね。もう取り返しがつかない状況かもと思うとゾッとしますというメッセージありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。こんなね、話していただいて ね、ありがたいですね。はい、ここまさにね本当そうなんですよ。はい、で何でしょう、まあ私もねこう農薬がいいんだ悪いんだとかそういう意味ではなくて、なんかね あたかもね、これが、なんでしょう、なんか、安全なんだっていうね、安全かどうかっていうね、こう、お気持ちの判断で決めてしまうと、まあ、こういうね、ちょっとこう、グレーっぽい表現がまかり通る世の中になってしまうんじゃないかなと思うので、なので、安全じゃないっていうのは、こういうふうにね、こう、イメージ戦略でするのではなくて、ちゃんと、規制、基準を守ってからやるって、そういうやり方の方がいいかなという、私は思います。はい。ありがとうございます。ご意見を寄せていただいてね。はい。で、思います。でね、もうこれでね、なんか、私もね、こう、なんでこんなね、なんかこう、言ってみれば怪しい除草剤を売るのって思うわけなんですよ。はい、無農薬って書かれてる除草剤ね、なんかね、ちょっとありえないですよね。はい、でこれなんでこういうのを売るのっていうと、前はね、この100円ショップではよくある除草剤ラウンドアップを売ってたそうなんですよ。はい、でそこにね市民団体が子供の環境を考える会みたいな、まあ、そういう感じの市民団体が抗議して、ラウンドアップなんてそんな除草剤売っちゃいけないじゃないですかみたいな感じで抗議して、でそれでこの除草剤になったっていうね経緯があるっていう情報がありますけど、それが理由かどうかね、私の方でねしっかり調べたわけではないんですけど、でも確かに除草剤に反対するグループとかが100円ショップとかホームセンターとかにこうラウンドアップっていう除草剤が売られてるのをなんかこう反対したりとかね、こう意見を言ったりとかなんか電話をしたりとかいうのをやってるのは私もね見聞きして知ってます。はい、でそれが理由で変えたのかどうかは分からないですけどね。 それが理由で変えたのかは分かんないですけど、でも実際にそのラウンドアップはここの100円ショップから姿を消して、代わりに、何が来たかっていうと無農薬除草剤というなんか分からないものが来たんですよね。はい、まあね、まあいいですよ、ね、まあ、どの除草剤を売ってもいいんですけど、でもね、どっちがね、どっちが安全か、どっちがね信頼できるかっていうことを考えたら、こう私のねこう判断ではこれはラウンドアップの方が断然良かったんじゃないかなというふうに思います。はい、ラウンドアップは農地で使える、ね、検査を受けていますし、はい、なのでラウンドアップはその除草剤として登録されているものなんです。はい、であとね、ラウンドアップはね天然由来の成分ですとかね、なんかそういうね売り方をしてないです。はい、してないというのはどういうことかというと、安心安全をこうイメージ戦略 に頼るのではなく、しっかり科学的になデータに基づいた、商売をしているっていう、まあ、そういうことだと思います。はい、で そういったねこう2つの理由でね、このなんて無農薬除草剤を売るよりはラウンドアップを売ってる方が、ね、安全性で信頼できるのではないかというふうに思うわけなんですよね。はい、でもね、なんかそういう これにね抗議する電話っていうのも多分かかってこないと思うので、ね、かける人もね、あんまいないと思うので、なんでね、こう、だんだんね、こう、その、抗議する人のね、なんか、クレームの電話にね、そっちの方に寄せていてね、まあいいやって感じでね、こう来てしまったのかな、というふうにも思いますね。はい。個人的には、残念です。はい。まあ、私はね、こう、ね、ラウンドアップをね、こう、売った方がいいとか、そういう意味で言ってるわけじゃないんですよ。このね、粉末タイプ除草剤、葉と茎を枯らす完全無農薬っていうのも、これもちゃんと検査をして、もっとね、ラウンドアップ並み の検査をして、そして、完全無農薬っていう、そういう文言をやめて、同じ、やり方で、戦えばいいんじゃないかなというふうに思います。はい、なのでね、この粉末タイプ除草剤っていうのも、これね、こうダメって言ってるわけじゃなくて、いいと思いますよ。もっともっとね、これをね、もっとね、こうちゃんとね、同じ土俵でね、戦ってね、もう正々堂々とね、商売すればいいのではないかと思うわけなんですよ。はい、ということですね。はい。このね、もしかしたら、無農薬除草剤っていうのはね、もしかしたらこう、私もね、アグリファクトのコラムで書くかもしれないっていうふうに思ってます。はい、草との戦い、本当にね、過酷です。そして、それにね、草との戦いの武器になるという除草剤はね、本当に大事です。だけど、それを作る、売る、それはね、しっかり、ね、科学的であるべきだと思います。はい、お気持ちにね、お気持ちに配慮して、科学が、二の次になってしまうと。それはね、良くないことだと思うので、作る人、売る人は、皆さん気をつけてやっていただきたいものですね。当然、使う私たちも、しっかり基準を守って、安全に使うのがいいと思います。はい。というわけでね、ナヤラジオね、今日もお送りしてきたんですけれども、そろそろお別れの時間になってきました。はい。もうね、今日お盆ですよ。ね、個人のね、に手を合わせてね、そして、もうね、残りのね、今夜もね、皆さんね、ゆっくりね、過ごして、見てください。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。農家バーご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。